ニューナカのストーリーズ第201回。今回はゴールデンウィークにですね、僕は奥さんと子供が奥さん側の実家に2人で帰るっていうことでですね、で僕は仕事とかあったんで帰らないっていうことで、ゴールデンウィーク の後半3日から3、4、5、6、4日間でしたっけ、そこが1人でですね、非常に自由な時間がたくさんあるという、今年はゴールデンウィークだったんですけど、どうしようかなと思ってたら、友人のですね、相模原で、レコーディングスタジオ、練習スタジオを、運営されてます横尾さんからですね、以前、四谷三丁目のスタジオバーもしかでですね、お会いした時に横尾さんがですね、レコーディングのエンジニアもなさってるんですけども、今度友達のドラマーの、プロのドラマーの方とですね、ドラムの録音に関する研究をちょっとスタジオでやろうと思ってると。で、それよかったら来るっていうふうに誘ってもらっててですね、もうぜひぜひと、僕もレコーディングとかもちろんアマチュアですけど、すごい好きなんで、そういう研究にですね、ぜひ参加させてほしいなと思って、まあその時は、そのお話ししたのが2ヶ月前ぐらいだったと思うんですけど、で、4月の終わりにですね、実際ゴールデンウィーク5月の3日にやるから、もし空いてたらどうですかってお声掛けしてもらって、まあ、さっき言ったように僕は完全フリーダムだったので行きますということで、相模原で運営されているスタジオ、ベルベットルームスタジオというところがあるんですけれども、そこまで行ってきましてですね、まあ、ゴールデンウィークの旅行感覚で、行ってきました。あと、まあゴールデンウィークの自由研究ですね、せっかく4日間もあるんで、と何かですね成果を残さなきゃいけないということで、ちょうどいいイベントに誘っていただきましたんで、それに行ってきました。その様子をですね、今回は、お届けしたいと思います。どんなことをやってるかっていうのはですね、説明をしておきたいと思うんですけど、まあ、研究ということで、その友人の、レコーディングスタジオの横尾さんとですね、横尾さんの友人のプロドラマーのですね、渡辺先生、お二人でですね、ドラムのレコーディングって非常に奥深くて、叩き方、またはマイクの設置の仕方とか、まあ、使うドラムそのものの機材とかですね、まあ、部屋のなりとか、いろんな要素で音が変わってくるんですけど、どんなことがドラムの取り音に影響するかっていう研究なんですけど、今回はその中でドラム、スネアドラムですね、一番、まあ、ロックのドラムとかで、ドン、タン、ドッド、タンのタンの方ですね、真ん中に据えられているスネアドラムというものに、まあ、マイクを立てて録音するんですけど、そのマイクを、立てる角度ですね、ドラムを叩く打面に対する、打点に対するマイクの角度の違いによって、レコーディングの取り音はどんな風に変わるのかっていうですね、ものすごく深い研究ですけども、それに的を絞ってやってみようということで、今回は2時間ぐらいですね、僕もお邪魔して3人で研究をしたと。でですね、そういう研究テーマの性質上、非常にこう専門的なワードがお話の中で出てきますんで、それもですね、今回ちょっと別のノートのページに補足情報とか書きましたんで、そのリンクを貼っておきますんで、ちょっとそこと合わせて見ていただくと、より楽しめるかなと思います。で、まあ、内容が非常に専門的でマニアック、深いっていう部分になるので、何やってるかっていうと、ドラムを本当にタンタンってこう一発ずつ叩いてですね、その音を別々の角度で撮ったマイク聞き比べて、あれはどうだ、こっちはこうだって言ってるっていう研究になりますんで、なかなかですね、まあ、そういったものに馴染みのない方にはマニアックすぎてちょっとあれかもしれないんですけど、やっぱ一つ申し上げたいのはですね、こういうふうに誰かが何かに時間を忘れて熱中している美しい時間ですね、本当にそういう時間が流れていて、僕ら3人は非常に楽しかったんですけども、馴染みの薄い内容だとしてもですね、人がそんな風に楽しんでる貴重な、時間をパッケージできたかなと思ってますんで、結構手をかけて編集もしましたんで、少しでもですね分かりやすくなるようにと思って編集しましたんで、ぜひちょっとくじけずに、45分ぐらいのコンテンツですかね、もうちょっとあるかな、1時間ぐらいのコンテンツになるかと思うんですけど、最後まで聞いていただくと、何か皆さんにも得るものがあればいいなと思っています。はい、それでは 早速聞いてみていただきたいんですけど、ポッドキャストとしての撮り方としてはですね、ドラムの撮り音ですね、その実際にマイクを立てて撮ってるドラムの音っていうのは、横尾さんがあのスタジオのですね、レコーディング機材を使って綺麗に撮られたものがありますので、それを使ってます。非常にいい音質のものを使ってます。で、あとそれに対して、叩いた後3人でああだこうだ言ってる、まあ僕はもちろんアマチュアなんで、あのプロのお二人の言うことをこう聞いてうんうんうん言ってるんであんま喋ってないんですけど、横尾さんと渡辺さんがですね、これはこうだった、あれはこうだったっていうのをお話ししてるパートっていうのをこう交互にお聞かせするような形にしてます。で、トークパートの方はですね、レコーディングスタジオの中のその録音のオペレーションルームのとこにマイク1本立てて、話してるのを撮ってるっていう感じなんで、結構その環境音というかですね、周りの音が結構入ってたりと、他のスタジオで練習されてる方のスタジオの練習の音が聞こえたりとか、そんな、風になってはいるんですけど、それも結構あの現場感があっていいかなと思いましたんで、ちょっとそのまま使ってます。なので構成としては、と角度を別々の角度をつけた2つのマイクですね、まあ、片方はドラムの打面に対して斜めにマイクの角度をつけて、打面の中心を狙っているような置き方、これもちょっとあのノートの写真を見ていただくとパッとわかると思うんで見ていただきたいんですけど、これをあの角度をつけて叩いているっていうのが一つと、もう一つは、打面に対してマイクを平行に置いている、叩いている中心を狙ってないっていう感じですね。そういう置き方をした2つ、角度ありとフラットの2つをですね、聞き比べてるという形になります。で、マイクの角度以外に、あとはドラム自体の叩き方ですね、強く叩いてみる、弱く叩いてみる、とかですね、あとドラムスティック自体、基本は普通のスティックを使ってますが、他のロッドと言われるスティックですとか、ブラシと言われるもの、マレットと言われるものっていう風に、叩くスティック自体を変えてみて、それぞれで角度が違うとどうなるかみたいなことを検証しています。はい、それではですね、そんな感じでぜひお楽しみいただければと思いますので、聞いてみてください。はい、まず最初に今回はダイナミックマイクと言われるものとコンデンサーマイクというものの2種類で検証を行ってるんですけども、まずはダイナミックマイクの方から、一般的によく使われるシュアーの SM57 というマイクでスティックとか叩き方を変えて検証しています。で、まず最初に普通のスティックで、普通のロックで使うリムショットっていう叩き方をやった場合の検証です。
これが斜めバージョン。これと、フラットな方。いわゆるスネアってこういうことなんですかね、なんか。
角度がついてる方が、いい感じですね。
あ、ほんと、まあ、情報量は多いか。でもこっちの方がこう、スッとしてるというか。
まあ、そうですね、スッキリはしてますね。
うん。なるほどね。
次は同じく、マイクは SM57、普通のスティックで、リムショットをかけない、叩き方をした場合の検証です。
じゃあ次は、どうしようかな。少し弱め？じゃあ先生。はい。
少し弱め、どれぐらいにしましょうか。
リムかけないバージョンで撮ってみましょうか。ちょっとじゃあそれで撮りますね。
はい。
これが斜め。はい。じゃあ次フラット。なんか音の感じイメージ逆転した感じしますね。さっきのリムかけたやつよりこっちの方がなんかあのレンジは広く聞こえるかも。
リムかけてない方が変なミュートかかんないですかね。
なのかな。でもリムかけちゃってる方はどういうこと？どういうことが起こってるんだ。予測としてリムかかってるのをフラットで狙うと、あ、でもそうかも。あのリムの情報が要は取れてないので画面の方に向いちゃってるから、そのなんだリムのにかかってる倍音とかは逆に拾ってないんですよ。
なるほど。
だけど逆にそのリムかけない場合はフラットのやつの方が要はヘッドのなんだ揺れというか、うん、ヘッドの響きみたいなのはめっちゃ拾ってて、で逆に縁のやつはフラットに比べると、あ、その斜めにしてるやつの方は拾いきれないのか、その拾いきれないというか拾いきれてないわけではないんだけど、フラットよりも情報量が減るのかっていう理屈なのかなっていう予想になっちゃうんですね。
あとは画面に当たるスティックの角度が、
はい、
リムかけない方が角度がついてるじゃないですか、
はい、あ、そっかそっか、はいはい、
そのあたりの違いなのかな。
なるほどね。そう、でも打点は変わってないから、
そうですね、
あまりそこは関係ないかもしれない。
あ、そっかそっか、
はい、単純にだからどこの情報を拾うかっていうところの違いなのかもしれないですね。え、面白い。なんかだっていきなりその画面にフラットのやつの方が低音が取れてたから、
はいはい、
さっきに比べて、うん、さっきすごいなんかスッとした音だったじゃないですか、
うん、
めちゃくちゃこうクリアーな音っていうか、うん、なんだけど今は逆にすごい低音を拾ってて強よかな音になっちゃってるから、なんかキャラクターが全然違いますね。なるほど。こういうなんか打法の違いでマイキング変えてもありですね。
なるほど。
もしかするとリムかけない方が太鼓が鳴るんですかね。
いやー、だからそれは太鼓によると思いますよ。
あ、
だから400は LM400 は、割とそのリムを鳴らすのに結構得意な、
はいはい、
スネアではあると思うんですよ。まあもちろんラディックなんでその打面の倍音も多いと思うんですけど、だから割とリムかけてもいいスネアというかの部類ではあると思うんで、
はい、
だからそれはスネアの種類にもよるのかもしれないです。
そうですね。
そう、だからこれは結構リムかけ用というか、かける人にはよく出すスネアなんですけど、
ロック系、
そう、ロック系、あの当の柏倉さんみたいな音を出したいときは絶対 LM400 の方がいいというか。
次は同じくマイクは SM57、 スティックは普通のスティックで、叩き方が、小さな音を入れてですね、ニュアンスを出すというようなゴーストノートが入った叩き方をしている検証です。
あとはタップ
どうですかね。タップ
とかゴーストとか、
ゴーストとかね、あ、それか、だからそのタップとかゴーストのフレーズが多いなんかフレーズにするとかします。
ああ
、そういうのにしてみましょうか。 じゃあそれを撮ってみましょう。
はい、
はい、角度がついてる方をじゃあ流します、はい、はいはい。じゃあ次フラットの、まあなんかでもさっきのそのリムかけないのと一緒で、はい、なんか情報量はやっぱフラットの方が多い気がします。なんですけど、なんだろう、でもこうちょっと打点ヘッドに当たった時のアタック感が結構強すぎる気もしてて、だから柔らかい音出したいんだったら角ついててやった時の方がなんかニュアンスは、なんかニュアンスっていうか、
こっちで叩いて聞こえる音に近いのは角度がついてる方が
近いですか。
近い感じがします。
あ、本当ですか。そうなんだ。確かにあの割とちょっと非現実的な音というか、うん、まあそのそこになんか耳を向けてるから取れてるよねみたいな、
はいはい、
変な音っていうか、だから打点に耳をこう当ててる、当てた時の音って多分そのフラットな方だと思うんで、
はいはい、
まあ非現実じゃあ現実的な音っていうか、ただなんかそのなんかあんま現実的じゃない音のアタック感とかが混ざってた方がかっこいい場合もあるんで、なんかそういう時はフラットの方がいいのかもしれないですけど、でもなんかその柔らかくニュアンス、そのスネアを叩いてる時のフレーズのニュアンスみたいなのをなんか聞かせたいんだったら、なんか角度がついてるやつの方が、
はいはい、
なんか変なアタック感とかがなくて柔らかくは聞こえるのかもしれないです。だから それこそその先生がそこで叩いてる時の音に近いような感じ、
ね、そう
だ、だからまあジャズとかなんかそういう結構スネアの細かいニュアンスとかを出したいようなジャンルだったら、なんかフラットはちょっと強すぎちゃうかな。あんまり強すぎるのもっていう感じですね。あれフラットって本当リムかけないでなんかこうだっていう音だけ欲しい時ジャンルだから、ヒップホップっぽい感じとか
ミュート感、
あ、そうそうそうそうそう、そうですね、星野源さんみたいなああいう音楽とかの場合はなんか確かにフラットでもいいのかもしれないですね。なんかあのそのフラットな立て方ってあの人がやってたんですよ、あのサカナクションのエンジニアさんの浦本さんっていう方がなんか手話のなんかマイクの広告かなんかでそういう立て方をしてて、そうそう、確かにそのサカナクションみたいなジャンルとかでもフラットはありかもしれないですよね。ただそのあれリムショットとか叩くなんかパンクっぽいバンドとかだとちょっとそのさっき言ったみたいになんだリムの音が取れてないので、そういうバンドはちょっと向いてないかもしれないですね。フラットは。なるほどね、そういう使い分けをすればいいんだ。勉強になりました。
次はマイクは同じく SM57 ですが、スティックをロッドと言われるものに変更しています。で、叩き方は、ニュアンスを生かした、ゴーストノート入りの叩き方で検証しています。
じゃあ僕と言ってみますか。ロッドってロッドで通じるのかな。
通じ、あ、まあこういうもん
です。もんですっていう。ロッツ、ロッツか。
ロッツですね。
ロッツ。
ロッツはあれですね。竹ひごが束ねられたような
。そうそう、食べられたやつですね。
スティックですね。
はい。
はい、
ちょっとじゃあ取ってみましょうか。
これもさっきと同じような感じですか。
あのニュアンス、どうしましょうか。あのさっきのそのゴースト入りのフレーズにしてみます
ね。ああ、
はい、
そんなフルやんないもんね。
はいはいはいはい。じゃあちょっとそれでお願いします、はい、ちょっとじゃあまた1本ずつ聞いてみますね。
はい、
じゃあ角度ついてるから行きます。 じゃあ、フラットな。若干リリースの長さ変わりましたね。
なんか最初の角度ついてる方がサスティン長い、
はい、長いですよ ね,
ですよね。なんで、
ね、いやだからそれ多分あれ拾ってそうですね、そのエッジに近い縁に近い方がやっぱリリースが長いというか、リリースの成分が多く含んでるのでそこを狙ってる方がやっぱりリリースが長いってことですよね、
はい、そう長すぎるぐらい長かった
です。はいはいはい。逆にフラットの方は打点ばっかりだからリリースが短いですね。こんな違いも出るのか。面白いですね。どこに立てるかって結構重要だな。どこに立てるかってどこを狙うか。今のところなんかそう考えるとフラットに向けてるやつってなんか結構限られますね。
特殊用途です
か。特殊用途かもしれないですね。だからオーソドックスではないのかもしれない。まあでもなんだちょっとリリース長すぎだねってなったらフラットに近づけるとっていうのでちょっとまた変わるかもしれないですね。まあ、そういうふうにもマイキングでもリリースの長さ変えられるっていう。
スティックだとあんま感じなかったですよね。
ああリリースの長さ。あそうですね確かに。竹ひごロッツだとなんでこんなにリリースのあれが出るんだろう。まあでもなんだ中心なんかそのヘッドの中心にかかる負荷が高すぎるとそんなにリリースって伸びないんじゃないですか。
まあそうかもしれないですね。
だから自然にこうなんだ。そのアタックした時のその力量というかあれが分散してた方がなんかこううまくこう広がるんですかね。なんか
そうなんですよね、うん、
あとそのロッツってやっぱなんだろうスティックみたいにこう一打点にボンっていかないじゃないですか、うん、ちょっとこう何本も束ねられたそのなんだ竹ひごの集合体だからちょっとそもう叩いた時点で割と力点がなんか分散してるというか。だから確かにそのリリース成分は なんか得やすいのかもしれないですね。なんかすごいそういうなんか物理だね。音響ってやっぱ理系なんだよな。ね、
次はマイクは引き続き SM57、スティックをブラシというものに変更しています。先がほうきみたいになった、ブラシというスティックですね。それでゴーストノート入りの叩き方をしています。
ブラシもやってますか。
はい、
はい、
ブラシも同じフレーズ。
あ、がいいですね。叩きにくいですか。
大丈夫です。
大丈夫ですか。じゃあまず角度がついてる方からいきます。はいはい、じゃあ次フラットな方を聞いてみます。あ、でもブラシ叩いてる感はフラットな方じゃないですか。
あるかも、
ね、
優しい感じがしますね、
はい、なんかちょっとリアリティがあるかも。でもやっぱりそのスネア全体の鳴りみたいなのはやっぱりその角度つけてる方が多いというか情報だから情報量の多分なんか量としてはあの角度つけてる方が多くて、でもなんかそのスティックコントロールだったりそのブラシが当たる感触もうその瞬間の音みたいなのはやっぱフラットの方が捉えてるから、まあそのブラシのそのニュアンスとかなんかそういうのをリアリティみたいなのを求めるんだったら、はい、フラットは全然ありです、ね、面白い。こんな違うんだ。
次が SM57 での検証の最後です、スティックをですね、マレットといわれる先が丸くなってる丸いフェルトがついたスティックに変更して検証しています。
どうしようかな。まあ、あと先生の方で、でもなんか先生の方でやるバラリアでしょって、こんな感じですよね、きっとね。
マレットはやっときます。
あ、一応じゃあ番外編的なやっていきましょう。いきますね、はい。
マレットってあれですか、はい、そのアタックのトゲがなくなるみたいな。
そんな、そう、いや、そうですね、そのバチっていう成分がなくなるんで、はい、丸いところから始まる。ただスネアは後ろにやっぱあのスナッピーが鳴ってるので、あんまりだからスネア感は減らないかもしれないですね。タムとかの方が割と顕著にマレットかどうか出るかもしれない。はいはいはい、うん、一回ちょっと聞いてみます。じゃあ角度のある方から聞きます。いい音ですね、これはこれで。
一番太鼓叩いてたら、太鼓を叩くって感じ
がします。あー、なるほどね。なんかあんまマレットっぽくないかも。
そうですね。
ちょっとじゃあフラットの方聞きます。うん。あ、でもマレットはあんまりなんかそんなに差が出ないというか。
そうですね、まあ、今までのほど差はないって感じですね、はい、
そうですね。でもこう聞いて、なんかこれ実はマレットで叩いてんだよねって言われてもなんかわかんないですねちゃんとコーンっていう成分は出ちゃうし、まあなんか400のあれなのかもしれないですけど、なんかわかんないかもしれないですね。
柔らか、スティックで柔らかく叩いてるのかなって感じがします。
あ、そうそうそう、なんかそんなぐらいにしか聞こえなくて、だからもしなんかその手持ちのスティックだとちょっとなんか強すぎちゃうなみたいな時とかに、なんかマレットじゃあ使ってみようかみたいなのは結構いけるのかもしれないです。
そうですね、
はい、わかりました、
はい。
あとはそうですね、マイクの種類を変えるのもありだし、
こうやってやっぱあれなんですかね、平らなのとフラットなのと角度があるのを両方取っといて、うん、
はい、
ミックスでバランス変えてって、この曲はこうとかやると狙いやすいんですかね、あの欲しい音が得やすいんですかね。
ああ、そうですね、なんかその曲によってそのバランスを変えたりとかっていうのは、
うん、できそうですけど、まあ、面倒くさくなります
ね、 そうですね、面倒くさいですね、めんどくさいですね。まあでもトラックになんか余裕があるんだったら両方取っといてっていうのはいいかもしれないですね。
いや、あの本当あの角度の違いだけで、うん、あんな違うとはね。
そうそう、距離離したりとかやるじゃないですか、
はいはいはい、
2つミックスすると、
はいはい、
角度では考えたことなかったね。
いや、それ僕なんか昔からなんか長年のこう悩みというか、これどうやって使い分けたらいいんだろうみたいなのがずっと課題としてあって、なんかハマる時もあれば、フラットがハマる時もあればハマんない時もあったりするから、結局そのオーソドックスなあの角度がついたあれをまあずっとなんか結局対応してしまうというか感じだったので、まあなんかこの違いでが分かればまあ使い分けられるというか、
最初にね欲しい音があればね、
そうそうそう、失敗はないけど角度がある方が多分、でもなんかそうじゃない音が欲しい時とか、もしかするとフラットで対応できるかもしれない。ブラシに関してはね、やっぱフラット立った方が面白かったですよね、なんかリアリティがあって、うん、確かに。あとはだからこのこれでマイクを変えてみて、次ちょっとコンデンサーマイクとかを立ててみて、まあどう変わるか、まあ音量も変わっちゃったと思うんですけど、その先生のその庭、その叩く強さでなんかどういう違いが出るのかって、 マイクを変えるか。マイクをじゃあちょっとコンデンサーマイクにしてみて、これもよくあのスネアに立てるんですけど、赤毛の C4、451で、ハイハットとかによく立ててるから、本当にこれ結構金物にかけるとキンキンしてるんで、あんまり僕は好きじゃなくて、なんかスネアとか、あとあのコンガとかボンゴとかパーカッションとか、あとはあれとかも好きです、あのカホンとか、これで狙う。なんかローカットのスイッチとかパッドのスイッチとかあるんですけど、まあスネア取るときはマイナー10のパッドを入れて取ることが多いです。じゃないと歪んじゃう、はい。
ここからはマイクをコンデンサーマイクに変更しています。アーカゲーの C451 で、先ほどダイナミックマイクでやったのと同じように、普通のスティック、ロッド、ブラシ、マレットというふうにスティックの種類ですとか叩き方を変えて検証していきます。まずは普通のスティックでリムショット入りの叩き方をした場合での検証です。
お待たせしました。じゃあ、まず、フルショットで、じゃあ、
はい、
じゃあちょっと聞いてみます。これが角度が、まあ、あった方ですね、はい。フラットの方を聞きます。なんか角度ついてる方ってなんかちょっと歪みっぽく聞こえません？なんか
歪み、
なんかジャリジャリが多いというか、はいはいはい、あとなんかちょっと若干詰まって聞こえるけど、フラットの方が逆になんかすごいオープンに聞こえたかもしれない。
はいはい、
ちょうど良かった。そのアタック感も拾えてるし、別にそのリムの鳴りもあったので、リリースも長かったし、なんかちょっとその角度ついてる方が、まあ、情報量が多かったせいなのか、なんかぐしゃっとしてて、なんかちゃんと捉えきれてない感じしちゃったんですよ。
まとまってない感じ。
そう。だからもしかするとちょっと近すぎる、コンデンサーマイクだからちょっとなんか3センチだと近すぎてるかもしれないですね。なるほど。もうちょっと離してもいいのかも。まあ、フルショットの場合とかを撮る場合はっていう、だから高さ変えればもしかしたらもうちょっといい音になるかもしれない。まあ一応検証なんでちょっと一旦このまま進めましょうか。
次は引き続きマイクはアーカゲー C451、スティックは普通のスティックで少し弱めの叩き方、リムショットなしの叩き方での検証です。
じゃあ次、リムかけないやつでお願いします。これが角度が、まあ、あった方ですね、はい、フラットな方。やっぱなんか5の時ほど違いがないかもしれないですね。
確かに。
ちょっとなんだろうな、 ットフラットの方がすっきりしてる感じ、
はい、そうそう、だから近接の多分その低音感とかが薄いのでフラットの方が、はい、やっぱちょっとなんか 3センチだと座面に対して近すぎるのかもしれないですね、コンデンサーは。
次はマイクが C451、 スティックが普通のスティック、叩き方がゴーストノートを入れたフレーズで検証します。
じゃあ、あのタップとゴーストが混ざるやつ、はい、じゃあ角度がある方を聞きます。フラットな方を聞きます。なフラットコンデンサーだとフラットいいのかもしれないですねなんかやっぱ情報量が限定されてるから
すっきり取れ
ます、ね、すっきり取れますね。なんだけどコンデンサーだからやっぱりそのなんだその画面から出てる他の情報というかも割と多いし、なんか結構ちょうどいい気がします。だから打点の情報もちゃんと得られてるけど、その周りの音も取れてるから、はいはい、フラットで立てるんだったらもしかするとコンデンサーの方がいいかもしれないですね。
ちょっとダイナミックだと、
はい、
カラーが変わりすぎちゃうんですかね。
そうそう、だから本当そのさっき言ってたみたいにその場面が限定されるというか、うん、
次はマイクは引き続き C451、 スティックをロッドに変えます。ロッドに変えてゴーストノート入りのフレーズで検証します。
この後ロッドですね。じゃあ角度ある方聞きます。はいはいはい、じゃあフラットな方聞きます。やっぱリリースが短くなるから、うん、あれですね、なんかすっきり聞こえる。
すっきり聞こえますね。
はいはいはい、なるほどな。これスネア変えたらやっぱ全然違うんだから条件が、ね、ちょっと LM400 はリリースが長いんですよ、
はいはい、
だからね、これスネアとかまたミュート具合とか変えたら、うん、ちょっとまた全然条件が変わってくるかもしれないですね。
続いてマイクは引き続き C451、 スティックをブラシに変更します。
じゃあブラシ、
うん、
はい、
はい、
じゃあ角度がある方から聞きます。はい、じゃあフラットな方聞きます。でも低音の量が多いのかな、こっちの。そのなんだろう、叩いた時の瞬間の低音じゃなくて、そのスネアそのものかも、なんだ
スネアの鳴り、
スネアの胴鳴りの低音みたいなのが、うん、こっちの感じられるというか、
はいはい
はい、だからまあふくよかさは結構ありますよ。
そうですね。
あとニュアンスもやっぱりなんだかんだこっちの方が取れてるのかな。なんか結構角度つけてる方はなんかまあ潰れ気味なので音が、
はいはいはい、
なんかその強弱がちょっとなんか少ない気がするんですよね。
やっぱ入力が大きくなっちゃってるみたいな。
そうそうそう、だからその上下の幅が狭まってるっていうか、まあ、歪んでる、歪みが、歪みっていうか倍音とかなのかな、が多い分、まあ、歪ませるとこのダイナミクスって減るじゃないですか、はい、だからそのような感じの効果になっちゃってて、だからフラットの方がその上下のそのニュアンスは結構伝わるかなって感じましたね、はい、だからニュアンス重視でいくんだったらフラットは結構いいっていう、フラニュアンスというか そのリアリティを求めるんだとするとフラットは結構いいっていう、それはマイク関係なくっていうのはあるかもしれないです、ね、ただそのリアリティがいい方に働く時もあるけど、悪い時に働く方もあるので、そこはちょっと本当音楽とかドラマとかシチュエーションでよるかも、だから全部が全部そうあるべきっていうわけではない。
次がコンデンサーマイクでの検証のラストです。スティックをマレットに変更して検証しています。
じゃあちょっと番外編もはい、マレットまたお願いしてもいいですか。はい、角度がある方から聞きます、はい、なんかさっきのあの57で撮ってる時となんか全然音が違うかも。
あ、そう。
でもスティックとはなんか違うもので叩いてるなっていうのはなんかこっちの方が分かるな。
確かに確かに、丸みがね、わかりますよ、
はい、
薄いタオル1枚引いてスティックが叩いてるみたいな。
ああ、だからやっぱり布をなんか1個挟んでる感じはありますね、うん、ちょっとフラットも聞きます。あ、でもフラットはなんかあんまそのスティックなんかスティックで叩いてるとそんなにあれかも、うん、
なんか程よいミュートかかってるみたいな感じ
します、ね、そうですね。結構そのスナッピーの音を拾っちゃってる感じがあるから、うん、なんかその布を一枚挟んでる感は角度がある方が感じますね、うん、面白いなでもこれを使い分けろって言われてもすげえむずいかもしれないとっさにできないですよ、
覚えてないと
か、ね、覚えてない、そうそうそう、マレットで叩くんだったらコンデンサーの方がいいかなみたいな、それをなんか現場で即座に判断してすげえ難しい気がするなるほど、わかりました、ありがとうございます、
はい。
ここから先は検証後の3人でのアフタートークとなります。
でもなんかコンデンサーでなんか撮るんだったらフラットでいい気がしましたね、うん、フラットの方が逆になんかオーソドックスな感じがした、はい、
そうですね。
コンデンサーの角度付きはなんかどれもサスティンが長すぎて、
うん、
なんか次の音に被ってきちゃってるような
、はいはいはいはい、
気がします。
はいはいはい、あれはちょっと使えないかもしれないですね。まあ、だからやっぱりその、まあ、音量もかなり下げてるんで、はい、さっきのダイナミックの時とよりは、でもやっぱりその結構音のそのレベルもそうだし、多分周波数的にもレンジが広いからコンデンサーの方がリアリティっちゃリアリティだけど、ちょっとその LM400 とか結構倍音が多くて鳴りすぎちゃうようなスネアだと、うん、ちょっと危険かもしれないですねもうちょっとミュートしかかってて、うん、デッドなスネアの方がぴったりかも。僕結構ダイナミックとコンデンサーの組み合わせだったりするんですよ。あの表ダイナミックで裏コンデンサーっていう組み合わせが結構多くて、ネバーマインドが、表クジラ裏451らしいんですよ。どの辺のなんか位置だというかわかんないけど、マイクの種類はなんかそう言ってビッチビーは立ってたっていう話をしてました。あのちょっと80年代というか、 ゲートリバーブっぽいダーンみたいな長いリバーブがかかってるから、だからあの派手な感じを作りたいんだったら裏はコンデンサーの方が良かったのか。でもそのなんかすごいベテランのエンジニアさんにアル・シュミットっていうあのとかニール・ヤングとかあとコッセルとかルス・コッセルとか撮ってるエンジニアさんはあの451なのかな、でなんかスネアを撮るみたいな、まあジャズとかが多い、あとビッグバンドとかが多いからそういうドラム撮るにはコンデンサーの方がいいのかもしれません。スネアだけで無数にありますね他のドラムとか始めたらマジでキリがないかもしれないハット、あ、でもハイハットとかも結構研究課題としてはあるんですよね。難しくて何が正解だかさっぱりわかんないです。
メジャーなのは上からコンデンサーですか？
上からコンデンサー。上
でもよく見ますね、は
い、でもめっちゃ近いそのオープンしたところの2センチとかのところであの57強とかダイナミックを立てるっていうのもわりかしある。2センチはちょっといいっすかな。でもそうですね、歪まないぐらいだと、はいはい、まああれハート結構揺れるので、うん、2センチとかだとちょっとぶつかっちゃうかもしれない。なんか俺は結構のスマホぐらいコンデンサー立てるときはスマホぐらい話します。
なるほど、はい、
そうハットだからハットとスネアの組み合わせで、まあ、ハットに立てた時にどこがベースポジか、その一番そのスネアの被りとか、うん、他のドラムの音が入るのが少なくて、でかつハットが一番よく聞こえる場所みたいな、はい、検証するみた
いそうするとあれですね、バスドラも一緒に
そうそうやった方がいい、
だからいい、ね、
そう全3点でやってっていう、うん、
基本的なリズムで、
はい、でも最近ちょっと衝撃なアプリケーションを手に入れてしまって、なんかね全部消えたんですよね。
え？
あのそのかぶりが
かぶりが消える？
はい、あの例えばハットの、マイクからスネアのかぶりがあったとするじゃないですか、
消せるの？
消せたんですよね、
自然に、
超自然でした、このスタンダーローンのこのリミューズキットっていう、これにその各パーツの、ファイルを入れちゃって、
あ、それの以外の成分はカットしちゃうみたいな、
そう、ハットからじゃあ他の楽器の成分
AI みたいに
抜いて、だから AI 入ってると思うんですよ、
入ってんだ、
そうそう、それアルゴリズムで算出して、だからもうハットの音しか聞こえないのができちゃう。これあのハットそのさっきのやつで抜いただけ、ハットがもうこういう音にな
って、これバックではスネアとかも叩いてるっていうことです
か？叩いてます。
あ、本当にハットしか入ってない、ハット
しか入ってない、見えないですか？これが元ですね。これがこうなっちゃうから。
おお。
まあだからマイキングとか別に気にしなくてもいいっちゃいいけど、まあシンバルは入っちゃうんですけどね。うん、金物として
成分的に、
ね、そう成分的に入ってるからそこは抜けないんですけど。
すげえ。ハイハットだけで撮ったのって感じしますね。
ですよね、
うん、
本当に綺麗だから、多分だからスネアと一緒に叩いてる瞬間があるんですよ絶対、うん、ツッツッタッツッタッ、ダーがもうない感じじゃないですか、うんうん、どういうことっていう感じ
です、
うん、すごいなと、まあ多分なんか本当は撮れてた方がいいところとかもしかしたらなくなっちゃってるのかもしれないですけど、
まあ、でもそれ混ぜ具合をこうパーセンテージで こうちょっとブレンドしたりとかできるんですか？
できます。そのなんだソフト上ではできないんですけど、うん、要はこれあのちゃんとそれ以外の全ドラム全体を狙ってるマイクもあるんで、うんうん、あこういうのと混ぜちゃうともうそのハットのハットとかライトのアタック成分だけを使いたいからあのオンで立ってるマイクっていうのは、だこういうマイクと混ぜちゃえば全然、
うんうん、へやりたいことです
よね。そうですね。
エアーにあのシーンを足していく
て。あ、そうそうそうそうそうそうそう。
すげえ。
ああいうことができればどんどんドラムの音はクリアになっていく。あでもなんかやっぱりこう普段うちなんか聴いてる音楽のなんかハットの音になったんですよ。あれを使った瞬間に、だからみんな多分もうこれ使って
やってんだ、
何らかの方法でハットだけ音を抽出してっていうのはもうやっててみんな、じゃないとアーツなんか近づかないんだなと思って、だからやれることは何でもやらないともうみんなやってるんだ、衝撃でした。面白かったです。ありがとうございました。狙い通りなんかあでもこの差はこういう差はあるんだろうなって思いつつ、
あ
そうそう、ただ
差もないこと
も、うん、具体的なだからなんかこの差があんまないからじゃあマイクで、うん、あの比較してみましょうかって俺すぐ映ると思ったんですよ。したらすげえ出たから、あじゃあなんか叩き方変えてもらってとかじゃあスティックじゃないものでとか、そうすごい楽しかったです。いやでも昔なんかすごいちょっと前からやっぱ気になってて、なんかあの有名なエンジニアさんがこのフラットで立ててるけどなんか利点が分かんねえなみたいな、なんかあんまりいい音で取れないし何か活躍する場面は多分あるんだろうなと、そういうことかっていうのがなんか分かりました。
すっきり、
はい、
狙ったところ音が取れるみたいなね。
そう
ですね、
そう、あとはなんかそのコンプの設定でなんか一番オーソドックスなのはああいう風に今日みたいにオープンで叩くときは、アタック早めリリースも早めなんだけど、あのフラットで叩いてちょうどいいような音楽はアタック遅めリリースも遅め、遅めって言ってもそんなあんま極端に遅くないですけどでやるのがなんか定番だから、そのだっていうその打点の音を吐き出すのか、もうそこから潰してリリースを伸ばすのかっていう違い。だ当の柏倉さんのトーンって伸びるようなやつはあのアタック早めで取んないと伸びないんですよ。だからそこでもまたちょっと違いが出せるけど、でもまあその本当入り口の部分としてマイキングでどういう風に特徴を作るかみたいなのはもうやっとくと、そのコンプがどうだろうか。
後にかけてくる
のに、ね、そうそうそうそう
変わってくる
とかですね、そうそうそう かけやすくなってくると思うので、それが分かっただけでもだいぶ勉強になりました。
やっぱ素材をよく取らなきゃダメなんですね。
ダメですダメです、
本当に。
もうだからマイキング失敗してて終わってますけど、僕はその毎日やってる同じ作業なんですけど、でもその作業の中で疑問に思ってたことが今日解消されたのでめちゃくちゃスッキリした。
ここに役に立ちますね。
そうそうそう、立った
いいっすね。
もう5月のレコーディングでもう早速使える。あ、このドラマーさんはこういう音出してるからこっちの方がいいんだなとか、マイク変えちゃおっかなとかいけちゃうな。
そういうのは狙ってできるようになるとね、いいっすよね。
はい、いいですね。あとはまあやってみて、あれこれなんかまあまあいい音じゃないぞって、こっちの方がいいか。で立て方でね音変えられたらお金かかんないし一番いいですよね。一番経済的な。
あんなリリースが変わってくるとは思わなかったな、
ね、リリース変わったの面白いですね。音の長さ違うじゃんみたいな。だチューニング変えなくても下手したらいけちゃう。まあでもスネアだけ取ってるってことはないからあれですけど、変えてもらった方が本当はいいですけど。オンで立ててるマイクの音は変えられちゃう、うん、いやこのリリース変えたくないんでねって言われたら、ちょっとじゃあフラットに立てて短くしちゃおうみたいなのはいける。 ていう感じですかね、今日は。じゃあでも結構時間取んないと、やっぱなんか同じ環境でいろいろって難しいですね。
半日とかね、
半日とかやっぱね、かけなきゃダメだ。次、そう、裏とハット、ハットやりたいな。でも
ちょっと3点ぐらいでね、
はい、
まとまった感じ
で、そうそう、マジタッカってやりたいですね。次ドラムで、ドラムセットでやりたいです。でも立てるマイクはハットだけでいいんですもんね。
ああ、まあね。かぶりの検証とか。
かぶりの検証だから。他立ててっちゃうと、もうよくわかんなくなってっちゃう。要素が増えちゃう。
他立てたいんだったら、本当に最初にやることを決めて、
はい、
次これ、次これ、みたいな。
そうですね。
システマチックにしないと終わんないっすね。
はい。でもなんか、マイク違いぐらいしかもう、なんか、検証ってやるとできないかもしれないですね。でもなんか、なんだろう、いろいろな、いろいろ検証した結果の総まとめとして、なんかフルセットで、う
ん、
まあ最終的に
ちょっと、ね、
そう、取れましたみたいな、ちょっとやってみたいです。このセットのベストはこれかなっていうマイキングですみたいな。でもなんか、こういう音曲だとこっちのマイクの方がいいかなみたいな。1年2年かかって全然ネタが尽きないかな。そんなことやってたら
いいですか。半期に1回やるとか3ヶ月に1回
とか、3ヶ月1回とか季節に1回いいっす ね。だから年に4回、もう春の編終わったんで次になって
。はい、では相模原マイキング研究会の様子でした。いかがでしたでしょうか。横尾さん、渡辺先生、今回を誘っていただいてありがとうございました。大変楽しかったです。横尾さんが最後におっしゃってたようにですね、テーマは多岐にわたりますんで、また季節ごとにやりたいなっておっしゃってましたけども、ぜひ参加させていただきたいと思ってます。冒頭に言ったように、なかなかマニアックな内容だったと思うんですけども、誰かが何かに熱中している美しい瞬間っていうのを閉じ込められたんじゃないかなと思ってますんで、大変満足しています。はい、今回は以上です。ありがとうございました。